オリンピックの顔と顔。決まっちゃいましたね。おもてなし。
はいはいはい。
もうなんか、あの日の、あれですよ、サウジサウダージとかっていう J-Wave かななんかで、あの、滝川クリステルが番組やっとるんですよね。
お
ー。ほんで、あの、日曜日だから、日曜日だったっけね、あれ決まったの。で、うん、なんかそこで、こう、滝川クリステルが、東京オリンピック決まりましたね、とかっていうのを聞きながら、嘘だろ、今、クリステルってブラジル行ってるはずだからな、とかなんか言って。だから、
それは録音で。
そう、だから多分録音で二通り撮ったんじゃないかと。一つはだからオリンピック行ったバージョンのオープニングと、だオリンピック惜しかったですね。みんな努力しましたが、みたいな話。
そんな用意周到なことするんですかね。
いや、そうとしか考えられないんだよね、だからね。
そんなバラエティみたいなノリですよ。その、いけたパターンとダメだったパターンみたいな。
いや、多分そうだと思うんですがね。うん、あんかな、おもてなし。すごいっすよね。まあ。
どうなんすかね。
ねえ。
なんか、今、その、ね、なんかネットではその、オリンピック開催に反対だとこう非国民扱いで、こう賛成だとこう何浮かれてんだよ福島の人たちの気持ちを考えろみたいにこう怒られたりで、
まあ
こうどっちに意見表明してもこう叩かれる
風になってこう
なんかねもはやもう何も言えねえ状態だったりしますけど、ねえさあ馬乗りラジオさんとしてはこれ賛成それとも反対ですかね。
あの、どっちでもいいんですけど。いや、あの、本当にその、なんつうのかな。あの、ただ、ものすごいあれよね。だから、うん、箱物行政みたいなさ、そうやってさ、はいはい、なんか、大きな、あの、ことをやるから、一気にこう、新しいものバカスカ作ったりして、
うん、
で、それでさ、その、あと、まあ、要するに、こう、インターネットの人たちがあんまり好きじゃない広告代理店と土建屋さんがめちゃくちゃこれから、あの、お金回るんだろうと思うんですけれども。うん。なんかね、その辺あれなんですよね。あの、喜んでる人たちって、いいのみたいな。あなた方が嫌いな人たちがものすごく儲かるよ、これで、とか思っちゃうんだけど。だから、それをね、ずっと、そういう風にいわゆるしてきたわけじゃないですか。発展というものを、
うん、
あの、箱物、でっかい、その、施設を作ると。
うんうんうん、
で、それのそこで、ドーンと、あの、発注をして、民間が、こう、潤うよ、みたいなさ。う
ん、でも、今回のなんか割とありものの、あれを使いますよ、的なことは言うてはるんでしょ、
まあ、そうですよ。その、いわゆる、なんていうの、成長型の五輪じゃないと。都市も発展型とこう、だからロンドンみたいに、こう、もうすでにあるものをなるべく有効活用してやるというオリンピックと、うん、まあ、あの、イスタンブールやそれらみたいにさ、その、今まさしくこう成長している街みたいなのは、ここからもどっか地下鉄も作ったし、何も、オリンピックスタジアムもこっからっしょ、みたいな。で、なんか、リオデジャネイロの2016年のオリンピックが、なんか、えらいことになってるらしいんですよね、
うん、
その、あの、間に合わないんじゃないか、みたいな。なこともあって、なんかその、
中国の時もそんな言われてましたよね、でも ね、
うん、
特貫工事的なあれでね。
うんうん、まあ、やるんでしょうけどね。
まあな、そら間に合わせるでしょうね、
ね、そらね、あの、陸上競技場スタンドが半分ぐらいでしたみたいなことないとは思うんですけども。
出来かけのみたいなオリンピックって今までないですもんね。
ねえ。だからまあ、何十路かなーっていうね、うん。っていう気もあるんですけどもね。うん、まあ、その、決まったらもう決まったでね。
まあまあ、もうね。
もう盛り上がる方向というか、うん、こう。
もう、まあ、反対したところで、止まるわけでも絶対ないですから
ね。うん、まあ本当に逆にね、本当にそうやって、まあいろんな方も言ってましたけど、もうここまで来たらそうやって、その世界に向けて、東京は安全だとしなきゃいけないんだから、うん、福島なんとかしなきゃダメじゃないのみたいな。うん そんななんかわけわかんない、その、漏れてました、漏れてませんでしたみたいなさ、なんか、二枚舌みたいなの使うことももうできなくなっちゃうんじゃないのっていう、そういう厳しい目にさらされるっていうのはいいんじゃないのかね、みたいな。
そうそう。だからその、まあ、反対してる人の中には、その、まあ、原発問題、まあ、汚染水問題と絡めて、まあ、その、オリンピックやってる場合じゃないだろうと、
うん、
その金があるなら福島回せというのは、まあ、すごくわかるし、うん、その、まあ、今の日本において、その、なんですかね、その、あらゆる面での、その、プライオリティが、その、東北に向けられなければっていうのは、まあ、そうだと思うんですけど、これ、その、まあ、優先順位問題として、まあ、その、絡める事柄なのかなっていうのもまああって、その、まあ、優先順位問題なんだよってまあ言われるならまあそう、ああそうですかとしか言いようがないんですけど、その、福島の復興がまあ先だというのがまあまずあったとして、じゃあ何をもってじゃあその復興とするのかなんていうのはその国や国民の間にそのそれぞれ相違できる何かその共通見解持ち合わせてるわけではないじゃないですか。
そうですね。
だからその復興が先とそのまあ声高にそのオリンピックとその原発問題をその絡めて意見することがなんかこう若干空回りしてる気がしてあんまりなんかこう響かないなっていうのがあるんですけど俺の中にはなんか。
まあ、まあ私などはもうノーニュークスもう何十年というこう筋金入りの一人活動家なわけですけれどもね。別に活動とかあんましてるわけじゃないけど、個人的にはもうずっとノーニュークスなんですけれども、心情的には。その、それって、とは、なんかやっぱりね、そこは違うと思って、だから実際にさ、まあ、福島でもさ、この間の選挙で自民党が、要するに議席取ったりしてるわけでしょ。やっぱり、まあなんかその理想と現実みたいなの常にあるわけで、はいはいはい、とはいえ、その原発マネーでなんとかなっていた人たちもいてさ、なんかそういうのをドラスティックにこう、外から来て、もうなんか美しい日本を、みたいな感じでさ、なんか、ピュアなことを言ったところでさ、
うん、
どうやって食えばいいのさ、みたいな問題っていうのはあって、で、うん、じゃあ、猪瀬みたいに、その夢をね、みたいな、夢をさ、みたいな。で、ここにだから、その、いわゆるさ、高度成長期の東京オリンピックみたいなさ、
うん、
そういう、なんか、うん、復興へのシンボルとしてのね、夢をね、みたいな。そんな単純な話でもないだろうと。うもうやっぱり。
その、たやすくその、夢をみたいな形で持ち込むのも何なのっていうのもありますよね。そうそう
夢をって言って、いろんなものを見ないでいたものが、福島で、明らかな、311で明らかになっちゃったでしょ、はいはいはいはい、っていう。うん、それをなんかもう一回蓋をするっていうのもしらけるでしょ、うんうんうん、正直っていう。だから、そこはね、ものすごくその、うん、言いたいことはわかるけど、やっぱりその、オリンピックには乗れないっていうのはそこなんですけれども、うん、ただ、その決まっちゃった以上は、うん、もうそのおもてなしじゃないんだけれども、うん、やっぱり日本と、日本人のいいところって、やっぱりここまで来てもまだその、犯罪の発生率とか、なんか、その、凶悪犯とかさ、都市がスラム化して、みたいなさ、うん、で、もう、夜は女の人一人歩きなんか無理ですよ、みたいなことにはなってないわけじゃない、うん、まだ。
はいはいはい。
うん、世の中が、悪くなったとはいえさ、本当に決定的に貧しいというか、そういうその、モラルハザード的な状況は、うんまだ起こってない。まあ、うん、その、悪くなってるところはだんだんあるんだろうけど。
はいはいはい。
やっぱそういうところをなんかいいところとして、
うん、
まあもう一回、うん、なんかこう、そういう取捨選択というか、
うん、
復興にも向けてというか、の道筋を、まあ、追うのはいいことだとは思うので、うん、だからまあその、オリンピックもまあ、それによってなんかまあいろいろとね、今もう早速、その、環境破壊とかがその、行われるのではないかと、火災の方ですごく良い状況になってるのかとか、はいはいはい、そういう懸念はたくさんあるにせよ、まあ、良い状況に持っていけば、
うん、
もうなんか決して悪いことではない。さっき言ったようなその原発の人たちも、まあ、そういうふうに東京が厳しい監視の目にさらされるのであれば、うん まあ、政府もあそこで、もうアンダーコントロール言っちゃったからね。
そうそう。だからその、安倍総理がだからその、最後のそのスピーチで、その汚染水ね、絡みでのその見解で、健康問題についてはその、今までも現在も将来も全く問題ないっていう、
ね、
その完全にコントロール下にあると、その国際舞台で、その、まあ、どういう確証をもとに問題なしとこそ宣言できたのか本当さっぱりですけれど、
うん、
でも、ああいうふうになんかこう、大きく嘘を、その、はったりをかませる心意気っていうのは、なんか、いや上司に一人欲しいなと思いましたけど、
ね、まあね、まあね。
ずけずけと言えちゃうずぶとさというか、
そう、
いざという時にその大舞台で大きくかませるっていうのがね、
うん
うん、ただ、まあこれなんかあったら上司が責任取ってくれる場合にはいいんですけど、
うん、
そのオリンピックって何年後でしたっけ
7年後ですよね。
7年後、確実に安倍ちゃん辞めてますよ。
安倍ちゃんいないからね。
これ、問題なしと言い切った責任の尻拭い、誰がどうすんだとっていうのがありますけどね。
ね、誰だろうね。誰なんだろうね。石原伸晃とかなのかな。
ねえ。
まあ、広げた風呂敷をね、綺麗に折りたたんでもらえればと思うんですけれどもね。
だから、その、こうしてその、国際舞台で、その、まあ、スピーチしたということは、まあ、その、現地を取られたということですから、まあ、あと、これもまあ、よく言われてますけど、その、原発の事故処理や運営等々について、その、国際社会から、一層まあ、厳しい目が向けられるであろうということについては、まあ、その、海外の姿勢に、その、頼らなければならないっていうのも、まあ、尺ですけれど、
うん、
その、説明責任が強まるという点においては、まあ、ハッタリスピーチに意味があったのかなとは、まあ、思いますけどね。まあ、その頃、安倍ちゃん辞めてますけど。
ね、うん、あ、それはなんか先代が言ったことなんですよね、みたいな。
絶対そうなってますよ。
まあね。ご無沙汰しております。こんばんは、マノリラジオでございます。私、マノリンです。そして、お相手はいつもの。
はい、小田です。
東京と大阪をスカイプで結んで、早速オリンピックの激論を戦わしておりますが、なんかね、前回、いつか撮ったんですけれどもですね、その録音したファイルが飛んでしまって、できなかったとか、その後、まあ、与田さんが東京に、桜学院見に来たので収録ができなかったとか、いろいろありまして、ちょっと夏休み的に1ヶ月ぐらい空いちゃったんですけれども。
大体2年に1回ぐらいデータ飛びますよね。
ね。
2年に1回ぐらい。
最近はなんか安定運用してたので大丈夫だなと思ってたら矢先ですよね。
ね、
結構なんかその回ってなんか、俺的には面白かったので残念だなとか思ってたんですけど、
何を
喋ってたかもうさっぱり覚えてないんですよね、そのね。だ再現しようにもできないっていうこの悲しさね、台本ゼロですからね、相変わらず。まあそのさ、まあオリンピックの話、まあ戻しますけれどもね、うん、もう、こう、まあ、だからいろいろありますけど、もう一個人としては、うん、まあ、その、もう、ビッグウェーブに乗るしかないっていうのはあるんですよ。その、なんかその、目をキラキラさせながらね、もうね、この、今回のオリンピックのあれでもさ、なんかさ、バッチつけろ、バッチつけろっていう、なんか広告代理店系の人たちがさ、なんか、ジャパンですよ、みたいなさ、オールジャパンですよ、みたいなさ、要するにそれが取れるともう自分たちの仕事がさ、みたいなさ、もうそれでさ、なんか絶対つけるかこんなもん、みたいな感じでいたんですけれども、まあ決まったからにはもう私もですね、その、あとは淡々と粛々と楽しむ方向にもういい、シフトしようとは思うんですけれども、もうそうなったらもう自分の子供が7歳ですから、なんとかしてこの子にオリンピックを経験させてやりたいっていうだけ
です。ちょうど小学校2年とかですかね、じゃ
あ。ですよね。だから、よくこういうのあるじゃないですか、なんかボランティアでね、そういう運営のお手伝いをするとかさ、
はいはいはい、
なんかあるいは、まあやるのかどうかわからないんですけれども、セレモニーとかでさ、なんかこう歌を歌うとか、なんかこう、パフォーマンスをするとかさ、そういうところに、うまく、こう、うちの子も潜り込ましてですね、家庭用ビデオを撮って泣くみたいなですね、盛大な運動会ごっこでもしようかな、みたいな、もう、そんなことしか考えてないんですけどもね。
それはまあでも、ね、東京であるんだから、何かしら自治体レベルでも、それはそういうのあるでしょうね。
なんかね、そういうのがあったら、まあ、ね、まあ、 そんぐらいかな、みたいなね。
だからまあ、そのね、安倍総理がその、単価を切ったことで、まあそのさっき言ったような効果がまあ期待できるならいいんですけど、その逆に一層の隠蔽工作に拍車がかかる恐れもありますけど
ね。あとね、逆、あのね、あの、なんていうの、開会式、ヨシキか坂本龍一かとか、どっちなんでしょうね。今のまんまだとね、それで、公式ソングはエグザイルがオリンピックとか歌えますよ。
そう、だからオリンピックって言うとそのさっきのそのあれじゃないですけど、そのオリンピックにカゴつけたその、その様々な歌やら何やらが絶対連発されると思うんで。
あとはジャニーズがもしかしたら7年後も嵐かもしれないですからね。うん、
だからその、うん可能性はね。
可能性があるじゃないですか。だからなんかさ、ロンドンもさ、ついにポールが、みたいな感じあってです。あの、多分やっぱり、ポール・マッカートニーは一応ね、あの、ポップミュージックのもうまあ、アイコンとしては横綱級じゃないですか。うん、うちら誰出すのよ、みたいな。エグザイル出すの本当に、みたいな。エグザイルもしかも今3代目ぐらいですよ、あそこも。だから、7年後だから。
だから7年後になったら社長変わってるかも分かんないです
からね。そうもうヒロさんいないかもしれないわけでさ、
うん、ただまあだからそういう乱発されるのがね、その東京五輪温度に代表されるような、うん、だからそういう方面ではすごく今から楽しみですけどね、
まあ、ね、
何がどんどん出てくるんだろうみたいな、
誰がやるんだろうっていうね、うん、
どんだけその音源がブックオフにめっちゃ売られるんだろうっていう、
ね、
う
んうん、そう2023年のブックオフはね、そのオリンピックものが、あの、なんていうのかな、レンタル落ちみたいなんでズドーンと入ってますよ。
あとだから7年もあれば、まあそのオリンピックが開催される頃には、そのアイドルシーンがどうなってるのかって予測不可能ですけど、まあ7年もあればね、まあ、おそらく2回くらいはシーンが入れ替わってるような気もします
ね。そうですね。まあざっと2回ぐらいはね。
さて、だからその頃は誰が五輪絡みの仕事を一番任されてやってるのかね、そのももクロなのかパフュームなのか AKB なのかわかんないですけど。
ねえ、パフュームだって32ぐらいだぜ。
いや、でも十分いけるでしょ、まだ。
いや、もう最近はね、ポリリズムとか恥ずかしいんですよ、とかなんか。西脇さんの、西脇さんの MC が。いや
まあ、そのね、この間のロンドンみたいな形で、そのポップカルチャーみたいなのを前面に出すようなことを演出としてやるんであれば、でも、パフュームさんも外すことはできないでしょうけどね。
安高系列ですかね。安高系列。あの、だから今のそのライゾマティックスみたいなさ、あの、プロジェクションマッピングとかさ、
うん、
ああいうやつ、あれが7年後一体どうなってるかっていうことですよ、ね。
わかんないですもんね。
うんなんか本当に何にもないところにもう完璧なこう、なんていうの、すべてもうその、セットみたいなのがさ、ブワーンとこう、映像だけで、こう出せるとかさ、そういう世界にもしかしたらなってたりして、こう。
で、7年後で、こう7年前が、あの2006年でしょ、
うん、
で、2006年がちょうど Xbox 360とか、プレステ3が出たんですよ。
はいはいはい。
で、今年になって、プレステ4とか、Xbox One とか、新しい次世代機が出てきたんですよ。うん、
はいはいはい。
ということは、7年先にはまだなんか出てるんですよ。
プレステ5が出ます、ね。
プレステ5なり、Xbox 何がしが出てるような時代になってるんですよ。
もう、だもん、どういう進化
が。もうだから何がどうなってるのか全然わかんないですよ。
ねえ、もう。
3DS も 4DS かなんかなってるかわかんないですよ、
う
ん。
まあもう完全にウェアラブルな方に行くんでしょうね。まあ、
なんか
あの。
本当に匂いが出てくるような。
そう。あの、サムソンの腕時計端末出ますけど、まあそういうようなウェアラブルな、こうもう、なんていうの、メガネかけたらそこにスカウターみたいな、吸引みたいなさ。
グーグルグラスみたいなのがみんながこうつけてるような時代が来てて、で、そのメガネ越しでなんかそのオリンピックを観戦して、みたいな時代が来るかもわかんないですよ。
まあもうボルトはさすがにいないでしょうけど、そのボルト的なやつをさ、目の前で見られるような、もう。
で、その、ね、メガネのそのディスプレイの中にいろんな選手のデータがバーって出てくるような。ねえ。
ビビビー見て、だらーっとね、うん。あれさ、あの、もう本当にその、最近データスポーツになって、球技とかもさ、だからあの、 バレーボールでもさ、こう女子のあの監督とかがこう iPad を見ながらさ、
なんか持ってなんかうろうろしてますよね。
そうそう、一つ一つの作戦を出すみたいなさ、そういうのが一瞬にしてその全部の画面にいて、これはやっぱ木村だろうみたいな。もう監督になりたい人たちがもう大騒ぎみたいなさ。それはそれで楽しいよ。でもなぁ、だからね、
そし本当、7年前っつったら、あれですよ。パフュームとか、ハレンチパンチが同列だった時代ですからね。
ああ、負けなーいとか言ってた頃ですね。
そうっす。欲しい七瀬とか。
欲しい七瀬とかね。
だからその頃から今の状況、パフュームの状況なんて全く想像だにしできない感じじゃないですか。
どこでしょうかね。やっぱベルリン少女ハートあたりがやっぱりもう大御所になってるんですかね。
7年先に大化けして。
うん、もうベルハー姉さんみたいな感じになってるんじゃないですかね。
まさかのベルハーが国際的評価が高まるみたいな。そうそうそう。
やっぱり名前入れといて、都市名入れといてよかったわ、海外の。ない、だからあとはリンダ三世ね。リンダ三世がもう圧倒的に南米からの支持を得るみたいな。
多分ね、だからいいお母さんになってそうですけどね。
リアル、リアル。
いいお母さんでなんか群馬で過ごしてそうですけどね。そうそう
そう。太っちゃったのよ、みたいなね。もうものすごい今人種的偏見の発言かもしれません。申し訳ないです。
いや、だからその7年ってスパンって、だから2006年から考えてみても想像できないような時間の流れなんで、これから先の7年に関しては本当にまだまだ全然もう分からないことだらけですよね。
分からないことだらけですよね。
うんうん。だから我々がもうそうですよ。それ生きてるか死んでるかも分かんないですよ。
まあそれはね、だから本当にあと7年後生きてるかどうかなんて。
7年後なんかすると俺ほんまもう40、40のもうあれですよ。もう初老ですもん。
ああ、俺なんか50だからね。50ですからね、2020年って俺。
いやいや、やばいっすよね。
っていうか、馬乗りラジオやってたからね、7年前。
やってないんじゃないですかね。
いや、7年前はやってたけど、7年後はわかんないね。
7年後やってたら、病気ですよね。
病気ですよね。A6 スケ気取りかよ、みたいな感じですよね、先輩。もうね。
おそらく、長寿ポッドキャスト番組では、おそらく、まあ、日本一になってるかもわかんないですけど。
いやでもネットラジオの人たちはもっと長くからやってますからね。
まあね。
いやだからね、あとまあ7年ね。
オリンピック東京開催まではなんとか生きれてたらやってたいですね。
やってたいですね。やっぱ言ってただろ、7年前にエグザイルだってとかね。そんな話したいな。
オリンピックはね、でも、俺多分見に行きますよ。
いや、まあ、なんかあれですよ、面白い、なんていうの、うん、
どうせやっぱり やるんだから、やっぱ見に行きたいな。
まあ、そう、見てみたいっていうのはありますよね、単純にね。
クレー射撃みたいですよ。見たいというか、音がね、テレビとかで見て、その耳にする銃声と、実際現場で聞く銃声とでは多分その、空気肌で感じる違いもね、あるでしょうから、その、ちょっと生で見て聞いてみたいんですよね。
どんななんでしょうね、あれね。いや、でもさ、すごい昔の、ヘッドホンみたいなのしてやるじゃないですか、あれってやっぱ音とかのあれでしょ、
それは耳に潰れるでしょうからな。
そうそうそう。俺、あと、アーチェリーとか見てみたいね。あれ、本当でもアーチェリーって怖いらしいね。そばで見るとね。
いや、もう、なんかの番組がなんか刺さってる人見ましたよ。
そうそうそう。いやいやいや、本当に。まあ、でも、本当に神業なんだってね、とにかく。もの、なんか、その、パンとやってバスッとなるからさ、結構近いのかと思ったら、ものすごい遠いらしいね、あれ。的って。で、それをこう、望遠鏡、ちっちゃい望遠鏡とかで見て、風とかを計算して、本当にど真ん中に行っちゃうみたいな。あの人たち頭おかしいっすよ、みたいな話。聞くんですけれども。
ねえ、だから、別にその、クレー射撃時代に俺別な思い出あるとか、まあでも、ハイパーオリンピック、ハイパースポーツか。
ハイパースポーツね。
あれのクレー射撃すごい好きでしたけどね。
好きでしたね。
パンパンパンパンってタイミング秒くボタンを押
す。そうそうそう。で、 一緒に重なってるの二つ射抜かなきゃいけないとこがあってね。で、最後が、を全部パーフェクトになると、鳩じゃねえ、なんか、鳥が出てきて、ダダダダンと打って、なんかボーナス
ポイント。完全にあのイメージしか俺ないんですけど、クレーシーの。
間違ってますね。ハイパーオリンピックじゃない。
あれ、だから、
ね、だからそうですよ。その2020年のゲームはどうなってるのか、そんなボタンを100メートルダダダダダと押してですね。そうそうそう、
オリンピック絡みの年ってなんかゲームやっぱ出てるんですよ、オリンピックのゲームって。あ、はいはい、
ね。
だからおそらく東京五輪での時はもういろんなの出てくると思いますよ。
ね。うん、俺らハイパーオリンピックはさ、どの物差しがいいかみたいな、ね。
ああ、定規でベンベン
ベンベンベンベンベンで、あの、9秒みたいなのが平気で出てくるみたいな。あの、これゲーム知らない方は申し訳ないですけど、その、ハイパーオリンピックっていうのはですね、その100メートル競争、ボタンを、あの、押す連打の速さで競うっていう、あの、なんて言うんだろう、ゲームにフィジカルの要素を、入れた初期のゲームとしてはかなり画期的だったんですけど、それをこう、チートする裏技としてですね、あの、いわゆる鉄製の定規とか、プラスチックでもそうですけど、こう、バチンと弾くとブルブルブルブルブルっと震えるという、あの修正を利用して、その、スタートって言った瞬間に、定規をそのボタンの上に置いてバシバシバシバシこう弾きまくるみたいな。
ゲーセンであれ持ち込んでバーッとやってるやついっぱいいました
よ。いっぱいいましたよね。で、どの定規がいいとかね。あるいは擦るっていうあの、あの、ガチャガチャのキャップの部分を、あの、カシャカシャカシャっとこう擦ると。
ハイパーオリンピックの筐体のところのボタンはめっちゃなんか擦れ
て擦れて、そうそうそう。あの、周りの塗装が剥がれてるんですよ、ね。
めっちゃ傷ついてるんですよ、そうそうそうボタンが。
で、そういうような、なんかいろんな各オリジナル攻略法が出て、どれがいいんだみたいな戦いになってましたけれど、まあ、懐かしい話をしますが。
そんなゲームがおそらくだから、7年後やから、だからその、プレイステ5かなんかでね、もう、ものすごいなんか、わけのわからない装置で体感できるオリンピックゲームが出てるかもしれない
ですよ。本当にあれですよ、だから、なんかあの、クレー射撃みたいなのはもうそのクレー射撃の本物のこう銃のどっこいしょってやって、パンパンでできるみたいな感じなんじゃないですかね。なんか俺さ、昔あったじゃないですか、あの、レーザーディスクが出始めの頃の、あの、レーザー、あの、ゲーセンとかにあった、その、なんか、ゼロ戦、あの、戦闘機をダダダダって撃つゲームって知らない、うんうん、あの、実写のやつ。
はいはいはいはい。あの、レーザーディスゲームだよね。
そうそうそうそうそう。ああ、なんか、あんなイメージしかないんだけど、貧困だな。
まあ、おそらく、その頃はもう、今、キネクトとかね、ありますけど、もっとそれを改良したような装置で、それこそウィーヒットじゃないですけど、あんな感じで体感できるオリンピックゲームみたいなのは、それは出てるでしょうね。
もう完全に、だから自分の動きがさ、100% こう、あれするみたいな。もう格闘ゲームとかさ、もうだから、完全にあれなんじゃないですかね。まあ、ボクシングとかさ。もう、自分でこう、ガードシュッとかなんかやるみたいな。
ねえ、それのもっとすごいのが出てる7年後なんでしょうね。もう生きてるかどうかわかんないですけど。生きてたいですけどね。ぜひとも生きてたいですけど。
やっぱりね、健康第一だね。つくづく思う、ね。
本当そうですよ。
健康は変えないよ、やっぱり。いくらね、あの、だから、もっと痩せなきゃいけないのに、あんまり痩せられてなくて、なんかもう、この夏、完全に夏バテですわな。なんか、ここのところは急に暑くて、この台風でさ、関東地方ですけども、あの、台風が来るから、こう、あの、南方の空気がぐーっと上がってきて、ものすごい暑いんですよね。ようやくこう、クーラーなしで寝れるようになってきたなと思ったら、ここ2日ぐらいはクーラーつけっぱなしみたいな。
はいはいはい。
また逆にこう、体だるいっすねっていう。なんかもう、そう、本当に、なんかいろいろね、だからあるね、なんかね。
だから野菜サラダと豆腐と脱菜だけで乗り越えてますよ、今。
素晴らしい。
野菜サラダ豆腐脱菜のローテーション、
ね、ローしてローテーションでいいね。
脱菜飲み切っちゃったんでまた買わなみたいな感じ
なんです。ああ、2割3分ね。そうね、この間あのね、東京に来た時は、
はいはいはい。あ、この間ね、池袋で。
なんか池袋の、いえ、とんでもないです。こちらこそ楽しかったですよ。
なんか、すごいためになるお話いっぱい聞けて。とても放送じゃ多分できない
ですけど。できないような話ばっかりしてたんです
よ。人生の、こう、深みを。うん、
なんか今、まあ、具体的にはちょっと申し上げられないんですけど、私大変なんですよ、今。この年にしてまたかよ、みたいな出来事が起こりましてですね。なんか、いや、だんだん、昔はね、まあ、変化が起きとるわけですけれども、仕事に関して。その、変化にを全く、こう、受け入れていた、というか、別に、ああ、いいよ、みたいな。むしろそっちで、じゃあ、やるよ、みたいな感じだったんですけどね。やっぱりね、だんだん臆病になってくるんですね。
まあ、そのお子様もね。
そう、子供もいるしさ、
とか。守るべきものがっていうことが出てくると、やっぱりね。
いや、こうも変わるのか。自分で自分がおかしいんですよ、本当に。え、こんななんか、みたいなね。
だから、世のその、ね、その、既得権益層って呼ばれるような人たちに、すごく共感できるというか、ね。
そう。だから、本当にさ、別にいいじゃないの、そんなの変えればとさ、捨てればさ、とかなんか思ってたけど、やっぱ、彼らの必死になって守ろうとするのは、実は、その、全くの幻影であるかもしれないんだけれども、でもそれでもすがりたい、守りたいって思う気持ちってこういうことなんだなっていうのは、なんとなくよくわかりました。
それが年を重ねていくということである。
そう。それがだんだん老害になるっていうこともよくわかってきました。だんだん口は挟まないようにしようとは思ってます、本当に。
いやー、いい話だなーと思って。
いや。
絶対結婚しないどこって思いました、
結婚はいいぞ。子供はいいぞ。
いや、だから、ね、その、人生をその、こう、なんていうのかな、その、動かすというか、歯車をこう、また違う動かし方をするということに関して、やっぱりなんかその、自分だけのあれじゃなかなか臆病でできないので、
うん、
やっぱりその、突発的な、事故でもない限り。
あれですよね、パン加えて、やっぱりドーンとね、曲がり角で走ってって、遅刻って言って、そんぐらいしないとダメなんでしょうね、結局ね。
本当にそういう思いがけないことが、でもない限り、ね。だからそれの最たるものとして、やっぱりできちゃった結婚っていうのはすごくやっぱ有効なんだなって思いますよね。
そう。やっぱできちゃった結婚ってとりあえず
状況、ね、あれ、だから悪く言う人いますけど、やっぱあれはあれでやっぱり原動力になりますよね。
そう。あれでドライブするわけですから、みんな。
せざるを得ないという、ね。
みんな、どんなにこう反対しても、最終的には苦笑して認めざるを得ないわけですから、その、現実に対してね。
だから俺はもう、出来婚しか残されてないなと思いましたけど、ね、
だから、こう、なんていうのかな、突破しようよっていうね。いろんなことをさ。
このね、オリンピックの7年の間になんか、ね。
そう、7年、だんだん浮かれてくるから、こっから日本がまた。ちょ、その浮かれ気分に乗っかってですね。なんかね、調子のいい感じで行くしかないんじゃないかなと。
ああ、ね、その間、なんか転職でもできたらな。
広告代理店とかに転職するといいと思います。
どうなってんだろう、転職できてんのか、もうはたまた、まさかの無職か、みたいな。なんかわかんないですけど。
でも今はやっぱりアイドルのプロデューサーなんじゃないですかね、本当の。こうなんか、手堅くは無理かな、なんかね。
まあでも、誰でも、まあそれなりの資金と行動力があれば、実はできないことでもないですからね、アイドルをプロデュースするみたいな、
ね。いやいや、今はね、本当に、東京に出てる、東京にいる全く名前知らなかったみたいな人たちとかの見てみると、一体、どこがこれやってんのよ、みたいなね、
うん。本当に運営元がよくわからないみたいなのはやっぱ、ね、結構多々ありますからね。
本当になんかその、聞いてみると、なんか、ちょっと店やってて儲かっちゃって、で、なんか、リベントスペースとか最近流行ってるらしいんで、ちょっと作ってみて、で、それだったらなんか、常駐させるアイドルとかいればいいんじゃねえのみたいな話になって、みたいなとこから始まってます、みたいな。ええー、とかっていう。
ね
え。ねえ、 そんな本当あるからな。
時代のキーワードやっぱ北関東ですよね、本当。
北関東ですよ。時代のキー、今はね、やっぱりあの北関東のイノセンティズムがですね、ある意味なんか、うん、時代をドライブさせるしかないんじゃないかなっていう、
ね。北関東がやっぱシーンをリードしてんだなってなんか、つくづく思いますね、最近
ね。ね、そうですよ、うん、本当に。だからなんだかんだ言ってアユもまだまだ売れるしですね、エグザイルもまだまだ、倖田來未もまだまだいけるんですよ。
いやもうエグザイルからおそらくその誰かがこうね立候補して国政に行ってるかもわかんないですからね。
まあだんだんねそっちの方にも行くでしょうね。
うん、
だからまあね国会議事堂前で中継とかあるんでしょうね。今国会終わった何々さんも参加して歌いますみたいな。腹立つわ。
ねえ、いや本当
なんだ、ね。でもあれですよね。まあ当然もうすでに南春夫さんはいらっしゃらないし、
うんうん、
とはいえサブちゃんもさすがに7年後っていうともうね、
あの借り出されたとしてもね、
ねえあの船の上でこう。みこしとかの上でわっしょいするにはちょっとこう足腰もねっていう。かといってその後って案外いないんですよね。
演歌勢で代表できる感じのがどうでしょうね。
ダンスだって氷川きよしじゃないでしょうっていう。ここ案外あの空位なんですよね。空いてるんですよね。
ねえ。
だからそこにスマップとか行くのかっていう話ですよね。
何年後も、何年後もスマップかよ、みたいな。
そうそうそうそうそう。だから、それは、そんなんだと、やっぱロンドンオリンピックにスパイスガールズ出てきてっていうことになっちゃうっていうイメージでしょ、だってっていう。それはきついよね、っていう話で。
だからもうそういうポップカルチャー、うんぬんはやっぱやめて、前のやっぱ、長野五輪みたいな演出でいいんじゃないですかね。
ああ。
アサリケータでいいんじゃないですか、
ね。アサリケータですかね。
散々言われましたけど。
ないしは宮崎駿じゃないですかね。
あ
ないしはもうあれですよ。
わかんないですけどね。
もうだからそういう誰かとかいう時代じゃないと。もうこれからやっぱピーポー、あの、みんなが主役だと。
うんうん
う
ん、
いうことで、何々 P みたいな人がみんな。
ゾッとしますね。
で、なんか、だからあちこちで初音ミクの歌声が聞こえるみた
い。それだから、あながちだからね、100% ないとは言い切れない。
怖いんですよね。なんかね、あの、これこそクールジャパンとか言い出した人がね。
初音ミクで国家だろうみたいなこと。
そうそうそう。怖いわ、ね。怖いわ。怖いわ。
いや、でも7年後だったらそういう勢力はやっぱりどんどん増えてくる一方でしょうからね。
まあそうですよね。いや、だってこの間なんか、これ、馬乗りでも言ったっけ？あの、あれあるじゃないですか、ジップみたいな朝の番組。
はいはいはい。
で、その、ボカロの曲を歌うカラオケが続出みたいな。ボカロの曲しかもう歌わないみたいな。
うん、もうカラオケでもすごい人気。
人気で、そうそう。今チャートとかでばあ上の方カラオケ、そのボカロ曲なわけですよ。で、だから、初音ミクみたいな声で、なんかすんごい速い、なんか曲を歌うんですとかって言って、うん、なんかその、あの、声の真似をして、なんか歌ってる子たちとか見て、なんかこのなんか本末転倒っていうか、視覚が逆転してるような、これは何なんだろうみたいな、ちょっと。ポカーンとしちゃって、なんか、だからそういうさ、ほら、あの、女性ボーカリストとかを自分たちでどうにも、この調達とかできないというかさ、うん
はいはいはい、
そういう人たちが、あ、初音ミクを使って、俺もこう、なんかこう、ね、女性ボーカリストのプロデューサーだよ、みたいな感じでやって。
うん、だそれが逆転したっていうのが。
そうそうそう。その、まあ、その、うん、それが、あの、逆に人々のこう、なんていうの、うん、憧れの的になるみたいなさ、
うん。なんかもう完全に初音ミクが一つのアイコンとしても、なって、うん
ね、
もう、確固たる地位はもう、気づいちゃってるわけですよね。
まあだからそれって結局あれなんですけどね、デトロイトテクノとかと一緒でさ、自分たちの音楽なんだと。これはまさに自分たちの世代から出てきた、アワーミュージックなのだよ、みたいなさ。
だから、本当に、だから、7年後はもう一大勢力になってるのは、まあおそらくあると思う、ね。
だから今それを聞いてた子供たちが大人になった時に、
うん。
うん。 やっぱりあの、なんていうの、もうちょっと渋い声の初音ミクみたいな。ディーバみたいなやつとかさ、なんかさ、のがいいよね、みたいな。
だからその本当に、ものすごいなんか早い曲で、あの、オリンピックの開会式なんかやってるかもわかんないですよ。ねえ、なんかやだな、ね、なんかついていけないって感覚がやだなっていうかね。
うん。
うん、
でも、だからね、あの、ベスト10を見てた時に、あの、わしゃ、このアイドルとこのアイドルの、あの、見分けがつかんよって言ってたおじいちゃんみたいなことに俺たちもなっていくのさ。うん、
このボカロ P とこのボカロ P の区別がつかないみたいになってくるんですよ。そう、
一緒だろ、これ、一緒だろ、みたいな。違うわよ、おじいちゃん、みたいな。
いやー、やだやだ、もう。
まあ本当にやだやだなね。ああ目に見えとるね。もう老害と化している自分の姿がね。うん、
ね。ほんと。7年後桜学院あんのかな、うん、
でも恐ろしいことをさ、は、桜学院ってさ、だから普通の学園と一緒という意味であればさ、創立100年ってあり得るんだよね。
そうそう、だからシステムシステムさえ存続しておけば、ね、何度でもできるあれですからね、あそこは、ね、
恐ろしいよねそれって。いや、ね、この間そのね、まあ与田さんが東京に来たのはその桜学院の事業参観を見に来たみたいな、俺には全くよくわからないんですけれども。
いや、まあだからその桜学院のそのまああのライブもまあもちろんありますけれど、その公開授業って呼ばれるイベントがあって、
はい、
まああのそれにまあこの間行ってきたんですけれども、はいはいはい、その桜学院がその他のアイドルとその一線を画してるその他のアイドルのイベントではその味わうことができない企画の一つがそのまあ公開授業と呼ばれているその独特のイベントが、うん、まああるんですよね、
うんうん、
でそれがまあその公開授業、まあ授業というくらいなので、その授業のテーマに沿った形でその実際にあの講師を読んで、
うん、
授業を受けるという、うん、でまあ我々その父兄と呼ばれるファンは、はいはい、その授業風景をその見守るように鑑賞すると、
うん、だから、その、もう。
要は、これも、まあ、授業参観、まあ、父兄参観という、体裁のイベントですよね。
ねえ。
で、
複雑ですね。
で、その、普通、まあ、授業参観って言うと、その、まあ、その、思い出してもらうと、その、生徒が教室で座って授業を受けている、というのを、その、教室の後ろで、実際にその、父兄の方々が立って見守るという、うん、これが、まあ、一般的な授業参観じゃないですか。
はいはい。
でもその桜学院の授業参観は、その舞台上で講義が繰り広げられているのを、その我々父兄が椅子に座って見守るっていうね、そのちょっと観覧の関係性というか、そのスタイルがおかしいというね、その趣旨逆転というか、
そ
のまあ基本、
まあ
桜のイベントはまあその座って観覧が基本スタイルなので、まあその辺も他の一般的なアイドルのイベントとは違う要素の一つではありまして、
うん、
あとその公開授業の場所なんですけど、
ええ、
これがもうキャバ200人ぐらいのような、あの本当にこじんまりしたような、うん、本当にその会議室みたいな、
はい、
えらい密室空間でその開催されるという、そのいわば下界からその閉ざされた、うん、あの隔離されたような空間で、
うん、
あの児童とおっさんたちが、あの、授業参観という名の疑似体験を、その、キャッキャ言って楽しむっていう、この、いびつなプレイね。
このね、あの、なんていう、盗作っていうんですかね、もうよくわからないです
けど。もう、隔離されててよかったっていうね。屋外じゃなくて助かったみたいな、
ね。怖いね、怖いね。全然話があるちょっと一言入れさせて、あの、今度、その、さっき言ったライゾマティクスの点、あの展示会みたいなのがあるんですよ。
はいはい、
で、だから Perfume のその、まあ、あの、いろいろなその仕掛けみたいなのを実際にこう、その展示会で見ることができるみたいなのがどうもやるらしいんだけど、
うん、
なんと。
なんかあるみたいですね。お店行こうかなと思ってるんですけど。
そうそうそう。PTA 会員の人は無料で入れますみたいな。
ああ、いいっすね。
だから PTA 会員証を持って、あの、受付で提示してくださいっていう。
おうおうおう。
これは踏み絵だな、試されてるな、みたいな。
いいじゃないですか、それぐらい。全然いい、全然いいじゃないですか。
いやー、なかなかこれは勇気いるよ。この、このおっさんがガーン BTA です、みたいなさ。
いやいやいや、授業参観に出席するぐらいことに比べれば全然。
いや、だからさ、普通にさ、その、その展示会には多分普通に、その、そういう、いわゆるプロジェクションマッピング的なものに興味を持った、うんうん、普通の方が、こう、お金を払って見に来てるわけだから、そこに対してズサッと PTA 会員証をこう持ち出してはいみたいなのって、これはなかなか試されてるなみたいなね。
いやいやいや、それぐらい何を言ってん
すか。これはもう西脇さんのパフューム愛を試しされてるこう気がしてきて
俺なんかあれですよ、もう桜学院の生徒手帳もう普段持ち歩いてますから、
ね、先輩はかっこいいから、
その生徒手帳にイコカとか名刺とか入れてますから、ね、社員証とか入れてますからね。
かっこいい、かっこいい。
いつ何時もすぐに取り出せるように。
で、こう、なんかこう、わかる人には、お、みたいな。
そうそう、わかる人には、こう、桜学院って書いてある、その、生徒手帳って書いてある。
先輩、でもそれさ、キャバクラじゃないのそれ、みたいなこと言われたら、終わっちゃうな。
キャバクラのそういうなんか。
そうそう、キャバクラなんとか学園、みたいなさ。まあ、すいません、戻します。そうか。だから、それをね、まあ、見たんですよね。
そうそう、で、まあ、なんだろうな、その、まあ今、その、今のまあ、桜だったら、その、別にライブハウスとか、うん、まあちょっと大きめのイベント会場でやろうと思えば、
いくらでもね、
やれんことはね、全然ないですよ。
全然絶賛埋まるわけですから。
うん、ベビーメタル人気も相まって、その、桜の方にも、その、興味を持つ人も増えてきたでしょうし、だからそんな200人とかどのね、そういう小さいところでわざわざやらなくても、というかその、200人程度の、人間しか見られない、その、だから全然チケットも数分で完売して、その多くの、まあ、いわゆる父兄が見ることができない、非常に枠の狭い、ちょっとしたその、プレミアムなイベントになっちゃっているんだけれども、その、はいはい、だからもうその大きいところでやれば、ね、その普通は、まあ、そう考えると思うんですけど、でもそこを、その、あえて、小規模、少人数な空間でやることの、その意義、あくまでその、授業参観であるというスタイルを、うん、その、体裁とはいえ、それを、まあ、優先する姿勢が、その、うん、この公開授業をたらしめる根幹であるという、その、うん、そもそもの部分をぶれずに、アミューズキッズから桜を経て、その、成長する過程を見守るという、その、応援スタイルが、
はい、
まあ、桜学院の根幹であるので、まあ、だからファンも増えてきた。じゃあ、もっとどんどんキャパの大きいところでガッツリやろうっていうのではなく、あくまで生徒たち、メンバーたちのことを優先したイベントが、この公開事業なので、だからいくらそのチケットがプレミア化したとしても、その大きいライブハウスやホールクラスでやるようなことは、おそらくファン受けの人たちは望まないんじゃないかと思うんですよね。うん、その、そこを引き換えにしてまで。
はい。
だって、大体まあ、授業参観ってそんな規模のところでやるものじゃないじゃないですか。うんうんうん、そんなところでやるとしたら、まあ、その、ただのファン感謝祭みたいなイベント色が強くなるだけですからね。
うんうん、
だからまあ、その、そうではない、あくまで、体裁だけれども、その、授業参観であるというところに強いこだわりがある。それがまあ、公開授業というやつなのかなと。そういう密室空間だからこそ共有できる空気というか、まあ、いい意味でそのファンのことを意識せず自由気ままにやれるというのがあると思うんです。
うん、
で、その気ままで気取らない、その講義内容に真剣に取り組んでる様を、その我々父兄は一番見たいと思ってるところですから、まあ、いびつですけど、おそらく。今はその、まあ、何でもその体験をその拡散して共有してしまえる時代じゃないですか。
はいはいはい。
そういった中でこういうその時代を逆行するような密室イベントでまあ面白いなって、そのある種のその共犯関係が維持できる空間ってまあ貴重といえばまあ貴重なのかなっていうね。
うん、うん、ね。まあね、難しいとは思うけどね、そのまあ絶妙なさじ加減のところをずっと今ね、うん、桜学院は言っとるんでしょうな。
あとまあその、まあ、不敬不敬って言ってきましたけど、俺、不敬という故障が、すごくなんか自虐的というか。
まあまあそうよね。
いちいちその、 なんすかね、その、関係性みたいな設定を持ち込んで、その、共有する感じに、なんかすごい抵抗があったというか、
はいはい。
あの、まあ、今の時代いろいろ呼び名をつけて、例えばあの、パスポだとファンのことをパッセンと呼んだりとか、
はいはいはいはい。
まあ、まあ、ありますけど、
ありますな。
だからまあ、桜学院もそういう特色付けとしてファンを父兄と呼ぶみたいなことをやってるのかなとまあ思ってたんですけど、
うん、
まあそのイベント内容とかですね、そのファンサイドの観覧スタイルや、まあ公開事業といったそのコンセプトからして、いや、これもう父兄というしか他ないよなって思うようになりましたね。いや、もうこれ父兄だわって。
なるほど。
俺父兄だわって。完全なる独身なんですけど。
素晴らしいですね。素晴らしい。完全な独身をしてね、自分はもうそうであると、保護者であると、こう、思ってしまうぐらいのその隙のなさなんですかね、うん、なんていうの、その虚構とはいえ、作り上げられた虚構みたいな。すごいですね、なんかバーチャル家族みたいになってきますね。
そうそう、なんかもう、レンタルお姉さんみたいなんですよ。
レンタルね、本当に。いや、わからんですよ、こないださ、こないだっていうか昨日か、なんかあれですよね、あの、NHK のドキュメンタリーでさ、その西成の、なんていうの、ロッカー屋さん、
うんうんうん、
貸しロッカーさ、そこにさ、こう荷物を預けに来る人たちみたいな
さ、はいはいはいはい、
そういう、要するに、まあ、いろいろな、ことがあってさ、結局、家を出たりとか、なんか住んでるところを離れたりしてさ、どこも行くあてもなくなっちゃって、完全で、そこに西成にたどり着いてさ、その、本当にわずかな、こう、手荷物というか、それを、そのロッカーに入れておくみたいなさ、そういう暮らしをしてる人たちいるんです、見たんですけどもね。だからなんか、うん、そういうことですよね。意味全然わかんねえよ、おめえって言われるとそうなんですけど。いや、だから、その、なんていうのかな、やっぱり生きていくには物語が必要なんですよ。
おー、まあ。まあね、俺、物語にすがってんのかな。
いや、すがるっていうわけじゃないんだけれども、だから、なんかね、人間一人ではやっぱり生きられないんだっていうことなんですよ。うん。
だから。したら俺相当やばいですよ、
ね。いやいやいや、いやいやいや、いや、それがね、だからね、うん、いい物語に乗るっていうこと、でもそれがだから、それだったから結構その昭和の後半の人たちって幸せだったじゃないんですかね、みたいなとこあるわけじゃない。はいはい、まあそのいろいろな制度疲労がここに来ちゃって来てるからさ、その、お前らいいな、幸せで、みたいなところはあるけれどもね。
まあ確かにね、その、幸せですよ。全然その、子供もいないのに、公開授業ってなんだよ、みたいな。
ね、いやいやいや。
参観ってなんだよって話
ですから、うん。でも全然俺もそのね、もう、子供がまあ生まれましたけれども、それまではもう全くその、そうならないと思ってたから、人生が。うん、そうなったら、まあなったで、まあど、ね、とは思って、ってたし、なんかだからね、その辺はあれですわな。
まあね、そんな、まあまあ、そういう公開授業っていうのがあって、まあ、まあ、まあ、その感じの授業内容ですけど、
はいはいはい、
まあ、2日間あって、で、まあ、2日それぞれ別の講義内容があったんですけど、
うん、
で、まあ、1日にその 1次元目、2次元目、で、それぞれ2日間で計4コマ、4回分のイベントがあってですね、
うん、
で、まあ、一日目は廃品打楽器協会っていう人は、その協会の、会長をやってるその山口智っていう人が、講師として招かれて、まあ、その名の通りその廃品で、インプロビゼーションをかますっていうパフォーマンスで、はいはいはい、で、山口智ってNHK 教育で、ドレミのテレビっていうのがあって、そこでウーアと一緒にやってたっていう人、
うんうん、
イメージがすごく強くて、
はいはいはい、
ウーアが、ひらがなでウーアっていう、ひらがな容器で歌のお姉さんでやってたあれですけど、だから、そこに出てた山口智を、うん、なんか生で見れたっていうのはすごい良かったですけどね、
あ、なるほど、
貴重な即興演奏を目の当たりにできて、
うん、
で、まあ、廃品を持ち寄って、それぞれが、自由に即興で音を鳴らして遊ぶっていう授業内容で、まあ、 なんてその情操教育な授業なんだと。もう微笑ましすぎましたけどね。
人の子をね、見ながらね、うんうん、素晴らしいな、伸ばしてるな、みたいな、ね。
そうで、一番なんか、その、生徒たちがその、弾けてて面白かったのが、その二日目の、あの、写真のポートレートの授業っていうのがあって、うん、
はあ、
それがあの、お互い、ペアを組んで、あの、写真を、あの、まあ、撮ったり、撮られたりするっていう。
うん、
これもまあ、ある意味、微笑ましさ溢れる授業だったんですけど、
ね、
この、撮ったり撮られたりっていうのが、その、普段プロカメラマンに、まあ、撮られている彼女たちの、その、表情とかとはもう全然別の、その、気の置けない者同士だから見せるその表情とか、アクションとか、それぞれ、その、お互いが、長所を引き出そうと、その、躍起になって、その、シャッターを切りまくるっていうのが、すごい面白くて、あの、いや、写真界とかアイドル、写真界とか、その、オタが撮ったりとか、あの、カメラマンが、その、撮ったりとか、まあ、そういうのはまあ普通にありますけど、そうじゃない、その、アイドルが、アイドルを撮るっていう、その、キャッキャした光景、あの、これ、あれです、絶対に楽しい、あの、立派なコンテンツですよ、これ。これあの、よそのアイドルもぜひやるべきイベントだなと。ぜひもので、すごいいいですよ。
だから、それを出さないのがアイドルだったんですよ。
そうそう。まあ、うん、本来はね。
ね。そうそうそう。うん、だから、それを保護者という共犯関係の中で、出したっていう、凄さですよね。
その空間ならではっていう、
ね。ならではっていうね。
うん。
なまあ、素の表情ということじゃないですか、つまり。
だから俺、その、生写真とか、そういう類に俺一切買わないというか、
はいはい。
もう本当その、そういう物販関係にあの、1ミリも興味のない人間なんですけど、今回のイベントで、その、メンバーが、お互い撮り合った写真に関しては、とにかくもう本当に売ってくれ、今すぐと。5万まで出すと。
うわ
初めてその生写真の類にお金を払いたくなりましたね。
うん。
なんならもうその写真集でまとめて売ってくれと。
ああ、なるほど、
ね。多分もうそのピンポケとかブレまくってる写真ばっかりだと思うんですけどね。
あのさ、アイドルの生写真っていうのは、やっぱりそこの差別化のところなんでしょうね。要するに、公式に出てきたものではない。
はいはい、はい。
だから俺だけが持ってるみたいな。
そういう
ものをこう、返して、なんていうの、アイドルと距離が近くなったと思えるみたいな、そのあれが欲しいというのかのね。うん、
だからこれその、公開事業にその参加した人でないと、その、あの空間を共有したでない、した人でないと楽しめない写真集になりそうですけどね。
まあそうですよね。
あの、まあ、ああ、これ、山井出さんが堀内会長にグラサンかけて撮ったやつだとか、のっさんがぶりっこポーズを嫌がる杉崎さんに無理やりうさみ見つけて撮った瞬間だなとか、
うん、
その泣け流れを知らないと、
はいはいはい、
っていうか見てきたからこそ、
うん、
だからこう写真を見てまたニヤニヤしたいなっていうね。
あうん、本当に桜学院におはまりになってらっしゃるのね。うん、素晴らしいと思います。素晴らしいと思います。馬乗りラジオ、この状況を肯定できない人は、まあそもそも聞けないと思いますので、まずこの状況を肯定するところからです。皆さん。いいですか？ここを肯定してからですよ。そう、要するにドアを開けましょう、皆さん。そこからです、話は。はい。ですね。でも、いや、わかるね。それね、なんか、この間も、だから、与田さんと飲みながらそんな話をしたじゃないですか。
はいはいはい、
すごくよくわかる。うん。だから、それはなんかね、まあ、今、まさしく、待機児童になりましたけれども、うちのお子様も。うん、だから、自分が、その、保育園のお遊戯会とかに、そのね、参加するときに、どんなことなんだろうな、みたいなね。
うんねえ、本当にね。
だからさ、それまではやっぱりビデオカメラをさ、朝から来てなんか三脚立ててとかどうとかっていうのを散々バカにしてきた私ですけれども、俺もやりかねんなと思い始めてるわけですよ、正直。
がっつりやるでしょ、そんなの。
ねえ。
うん。
なんか綺麗な表情で残してほしいとか、なんかあの、足田なんとかさんも本当にね、この野郎とか思ってたんですけどね、残したいよね、足田さんね、残したいよね、とかいう感じに今なってます。正直。
そら、フルハイビジョンな画質で残すでしょ、そんなの。
残すでしょうね。カールツアイスのレンズじゃないとダメだろう、やっぱりよ、みたいな。 ことになるのでしょうかね。
いや、なります、なります、ね。
だから、その、わかります。そういう、その気持ち、すごいよくわかるんですよ。
で、その、まあ、マノリーさんのはすごく正常なんですけど、俺はなんか、全部一切疑似なんですけど、
ね。いや、でも、だからそういう人の心がそういうふうに動くんだっていうことがよくわかった。だからなんか、なんていうな、アイドルにハマるのみたいなのに関しては、いや、そういうもんだ、みたいな。
うん、
だって、お前だって誰々くんかっこいいとか言うだろ、みたいな、そういう、そのノリ。まあ、なんか、どうかな。まあ、でもいや、なんかね、だからだんだんね、あれですけれどもね、私もなんか、ここまで言われるとね、桜学院をこう遠くから柱の向こう側から見る席みたいなの確保してもらいたいですよ。
桜学院はでもね、俺はすごく今、楽しんでますけれど、
うん、
本当に、やっぱり見方変えるとやっぱ歪ですよ。
まあね。
そのいびつな関係性を自分の中で許せるか許されないかでやっぱりね、
うん
うん、
確かに。
かかってくるんで。
確かに、あれですね。本当に、片足は地面につけとかないと。
そうそうそう。
うん、そこのバランスを失った時に、なんかちょっと、戻ってくるのが大変そうな気がするよね、これってね。
俺はもう、だから、今年度で、まあ、その、堀内マリナ会長が、まあ、卒業して、まあ、2014年度まあ、卒業したんですけど、
うん。
もう、その卒業式に合わせて俺はもうスーツを新調しようと思ってますからね。
素晴らしい。素晴らしい。なんかあれですよ、この間のやつはなんかスーツ着ていかなかったのに。
そうそう。この間の時はだから全然そこまで動いてなかったです、心が。
はいはいはい、
で実際そのスーツを着て、見に来てる客がね、多かったんで、うんうん、うわ、なんか、マジなんだと思って、うん、若干冷めてた目線ではあったんですけど、
はいはいはい、
今の俺としてはもう、スーツ何着ていこうかな、ですからね。
素晴らしい。素晴らしい。まあ、何はともあれ、そういうのがあるのは僕はいいことだと思う。肯定する。
完全に赤の他人の卒業式なんですけど。
だからなんか否定的文脈で語られるさ、そのバーチャル家族的なやつみたいなのがさ、うん、まあなんかどこまでできる限りポジティブにできるかみたいな感じですよね。
ああ、そうですよね。うん。
ああ、それはでもね、強靭な足腰を持ってないとなかなかしんどいですな。
ほんとね、ほんとそうですよ、もう。
ですから、この共犯関係に、こう、まあ皆さんもちょっと乗ってみるのはいかがですかね、なんかね、ここまで来るとですね。
アイドルとオタノっていうのはまあ基本まあでもそうですよね。
まあそうです
ね。そうでないと乗り切れない部分まあありますからね。
ああ、そうそうそうそうそ
う。
やっぱりまあその日を飛び越えるしかないんですよね。うん、
いやー、堀内マリナどうなんのかなぁ。いや、もう堀内マリナ生徒会長ってすごくなんかこう誤解されてるというか、まあ、いつもものすごく挙動不審な子なんですよ。
はいはい。
で、いつもなんかこう、微妙に小刻みに震えてて、うん、なんかすごい落ち着かない人なんですけど、それがその、落ち着かないんじゃなくて、彼女は常に周りの状況を、空気を拾い上げて、そしてその場で発生した、ちょっとした話題や流れに対して、その状況下で一体どういうコメントやリアクションが正解なのか、どう収めてまとめれば、っていうことに、常にこうアンテナを張ってて、だからキョロキョロなんかピリピリしてるんだなっていうのが、その、この間のその公開授業でのそのメンバーに対しての接し方を見てて理解できて、そのメンバーたちに対してものすごくその心を砕いてフォローしてんだなって。それが小刻みに震えて、ちょっと独特なノリの子っていう風に見えるんだなっていうのがようやく分かって、
うん、
ますます生徒会長押せるなっていうか、いや、こう押しっていうのはそういうんじゃないな、なんだろうな、不敬目線っていう眼差しでもないな、なんだろうな、
うん、うん、なんだろうね、うん、
なんでしょうね、
なんでしょうね、これね。
いや、本当卒業後の進路がすごく本当に気が気じゃなくて、
塾の先生みたいな感じ。
あ、もうそれとそれもありますよね、本当に進路、うん、この先卒業後2014年 彼女が生きてくる場所ってどこなんだろうって最近ずっと考えてて、
うんうん、
彼女を生かすことができないとするならば、もうそんな世の中はクソであると、我々の責任であるとぐらいに。
ああ、すごいね。堺市長になろうよ、もう。あの、維新倒そうよ、もう。
いや、ほんとなんか、単なる天然キャラって言わす変わり方も違うし、そんなんで収まる人でもないし、だから、本当に2014年、堀内まりなが生きる場所ってどこなんだろうっていうのは、最近常に考えますね。
ねえ。
これ何目線ですかね。
何目線なんでしょうね、もう。親でしょうかね。
親、いよいよやばいですね。
いや、でもまあ、プロデューサー目線ですかね。でも、親とプロデューサーってでも似てるよね、そういう意味ではね。これよく言う、その、あの、この間亡くなったサンミュージックの会長なんていうのは、まさしくその、アイドルのお父さんみたいなもんだったみたいな。
そうですね。
そういうのあるじゃないですか。
うんうん、
だからそういうもんなんじゃないですかね。だからそう、なんかそういうのじゃないとあの世界っていうのも続けらんないっていう。
うんうんうん、そういう心理に寄ってる部分ってのは絶対あります
ね。ありますよね、うんうん。だからちょっと肌から見るとやっぱりちょっと不思議というかおかしな感覚ではあるんだけども、でもなんかやっぱその中にいるとそれなんじゃないのみたいなのはあるよね、
うんうんうん。そうなんですよね。俺も外から見てたらわかんなかったんですけどね。
うん、何事にも当事者意識を持ちましょうっていうことなんじゃないですかね。
そうですね。ね、そうですね。
多分ね、それ間違ってますけどね。
うん、完全に間違ってますよ。
間違った当事者意識だとは思うんですけれども、
ね。本当にね。こんな、ほんと最近俺桜学園のことしか喋ってないですけどね。いいのかな？
いや、まあいいですよ。私があの、一時期パフュームのことしか喋ってなかった時代っていうのがありましてですね。
まあ、まあ、トータルすると、まあ、アミューズの話しかしてないって話ですけどね。
本当にアミューズ株買うか、もう。だから、あとはそういうところでしかないんですよ。だから、行使するとしたら。株集めてですね、株主総会でね、で、堀内をどうする気なんですか？株主代表質問するしかないんですよ。
そうですよね。意見を言うべき場所ですからね。
そうそうそう。こういうことをやって卒業したって、それで終わりなんですか本当に。人生をどう考えてるんですか。
いや本当ね、その生かせるもう場所が芸能界にないんだと、俺はもう潔く引退してもありだなと思ってるぐらいだな。
ああ、素晴らしい。うん、そんなね、なんかお前らの株価のために、そんな延命させるようなことは決してしないでもいた。
そうそうそう。もう。
それを、株主総会で発言するっていうことしかないんじゃないですかね。
大迷惑だな。
新たな総会やパターンみたいなね。
厄介ですよね。
厄介ですよ。
金で解決できないですよ。
そうそうそう。金で解決できないですよ。心の問題だから。
すげえな、めんどくせえ。
すごいですよ、もう、なんか、うん。エンターテインメント業界深い。
ねえ、本当に。
今日こんなんでいいですかね。許してくださいね。オリンピックと桜学院の話で見事に終わったような気がします。
はい、そうですね。
なんか。いろいろとあるんですけど、パフュームのニューアルバムはどんななのかみたいなとか、
出ますもんね。
ね、ちょこちょこといろんなのあるんですが、まだ、まあ、引き続きよろしくお願いいたしたく、候でございます。うん、来週はなんか最近本当にね、与田さんはね、来てないの東京みたいな感じなんで、あの、週末あれ今週は来てないんだっけみたいな感じなんだけど、来週は来ないよね。
来週はね、予定はなかったんですけど、
あれか。
なんか、新木場でザンジバルナイトとかいうのがあって、そこに桜学院の
科学部だよ、ロジカ科
学部が出ちゃう
という。出ちゃうという。
堀内さんが来るという。
ね。
ってとこですけどね。
まあな、考えているっていうことは来るっていうことですね、これね。
キーフランキーなぁ。なんかね、サッパルっぽいイベントがどうなのみたいな感じですけど
ね。ね、本当に。
キーフランキー好きじゃないんでね、あんまり。
もうなんか本当に、不活エリート夫婦の時にも。
そうそう、あれ嫌なんですよ。
あれが嫌ですよね、本当に嫌。
なんか、あの会話が、すごいなんか、ピロートークみたいな会話じゃないですか。
あ、はいはいはい。
もうなんかもう嫌で。
ね、あれは抗いたいね。あのノリとは、なんか、決別していたいですね。
うんうん、もう、なんなのみたいな。
半分支援です。はい。じゃあ来週もあれで、再来週、まあわかんないけども、
再来週は、
武藤あやみさんでしょ？
再来週は武藤あやみと、あと、まあ、アイラ・ミツキとか、桜庭くんとか、3日連続であるんで、
ああ、これ、いわゆる回すってやつですね。
回すってやつですね。
はい。ということで、再来週はわかんないです。まあでもね、こういう江尾田さんの活動があってこその馬のラジオなので、ね、ぜひともご協力を。ということで最後に江尾田さん何かございますでしょうか。
そうですね。あ、来週じゃない、月曜休みじゃないですか。
はいはいはい、はい。16
日。久々に高橋幸宏のライブ行きますよ。
ああね、幸宏のライブね。
幸宏が久々にツアーをね。
ね。
やるという。
そうですよ。なんかやたらとGoogle アドみたいなところに出てきますよね。
あ、はいはいはい。
幸宏の顔がね。どう、まあ、なんか俺が、あれ思考的なやつだから、そう、俺のような人のところに出てるんだろうとは思うんですけれども。
幸宏結構だから最近精力的っつうか、この間去年か。去年にまあ、還暦ライブやったじゃないですか、うんうんうん。で、それのブルーレイが最近ね、リリースしましたけど。
ね、出ましたね。
あれ、この間やっと見ましたけど、なんか、まあ、良かったら良かったですけど、よう、こんな30曲もって感じですよ、
本当に。ね、本当に。まだまだいけるね。
なんか
ね。
まだまだいけるっていう感じしましたけどね。
ね、
うん。
一番元気なんでしょうね、やっぱね。
いや、多分 YMO のメンバーじゃ本当に、絶倫ですよ。ね、
あのお三方なんかね、死にそうな感じもしつつ絶倫ですからね。
7年後って結構もう細野さんもやばそうじゃないですか。
そうなんだよね。
でも、なんだかんだで、なんかいてそうって気もするんですけど。
まあやっぱり俺はオリンピックの開会式にライディーンって夢ですけれどもね。てそれ夢ですよね、もう、本当に。
ねえ、7年後の IMO でね。
ねえ。ファイアークラッカーとかさらに BPM が落ちるみたいな。でも、音体はやっぱり木琴持ってくるみたいな、
うん。
そういうのを見たいですけどもね。
ねえ、だから、幸宏のそのあれを見てたら、ドラムもバンバン叩くし、立っても歌うし、ギターも弾くしみたいなんで、なんか、すごい体力は、あり余ってる感じはまだなんか
ね。まだやっぱり、声がよく出るんですよね。
声がだから、衰えない。
衰えないですよね。ね。あれは何なんでしょう。やっぱりドラム歌唱してたために、こう、なんか、ものすごく鍛え上げられちゃったのかな。
ねえ。
何なんでしょうね。あれは確かに、こう、未だに揺るがないですよね。
あと、だから、スティーブ・ジャンセンとその、ステイクローズって曲あるじゃないですか。あれも二人でツインドラムでね。
ね。
いいっすよ、あれ。
ね。
いや、
あれは確かに素晴らしい。
うん、
皆さんも、よかったらぜひ。そんなことで、長い間、またありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。
ありがとうございました。